あなたを呼ぶ声が聞こえてきます。
あかねちゃん、あかねちゃん、あかねちゃん。
その声が母親のものだとすぐに理解できます。声のする方へ手を伸ばしてみましょう。あなたの小さな手を取り、微笑みを見せる。まあまあと声に出して答えてみましょう。はい、言ってみて。
なあに、あかねちゃん。
あなたの名前はあかね。これはあかねの最初の記憶。母親に抱っこされている時の記憶です。母親の体温が全身に広がり、幸福感に満たされていきます。あたりが光に包まれ、真っ白な世界に戻ってきます。何か思い出しましたか？幼い時の記憶だから、名前くらいしか思い出せない。あなたの名前は、あかね。深呼吸をしながら心の中で、私はあかねと言い続けましょう。意識が薄れていきます。また光に包まれていきます。
あかね、早く着替えないと通園バスに遅れちゃうよ。制服を着る練習したからもう大丈夫だよね。
今日は初めてバスで通園する日の朝。慣れない手つきで制服に着替えています。ブラウスのボタンを下から順番にかけていく。一つ、二つと練習した時と同じように。最後に首元のボタンを留めてみましょう。上手にできたことに嬉しくなり、思わず笑みを漏らします。
ちょっと待っててね。しずくちゃんが迎えに来てくれたよ。あと、スカートを履こうね。
スカートの中へ足を入れ、肩ひもを持ち、上げて肩にかける。そして、ファスナーをゆっくりと上げる。ブレザーの袖を通し、着替え終えたあなたは、カバンを持って玄関へ向かう。
えらいね。ちゃんと一人でできたね。あ、リボンつけるの忘れてるよ。今日はママがつけてあげるから、明日から忘れないでね。はい、できた。
あかねちゃん、早く行こう。
扉を開け、差し込む眩しい光に向かってしずくと手をつなぎ、走り出す。少しずつ、あかねの記憶を思い出してきましたね。名前はあかね。スカートを履いてリボンをつけていたので、あなたの性別が、女の子だとわかりますよね。あかねの記憶を思い出していくたびに、体が少しずつ成長していきます。そして自分が女の子だと実感できるようになっていきますよ。深呼吸をしながら、私は女の子と心の中で言い続けてみましょう。 なたを呼ぶ声が聞こえてきます。声のする方へ歩き出しましょう。入学して1ヶ月、制服から私服になり、徒歩での通学に少し慣れてきた頃、突然降り始めた雨。傘を忘れたあなたは学校の靴箱のところで立ち尽くす。一緒に帰ってくれる子はいないか探していた。雨空をぼーっと眺めるあなたに、少し背が伸びた雫が声をかける。
あかねちゃん、
どうしたの？傘持ってくるの忘れちゃったの？じゃあ私の傘に入って一緒に帰ろう。明日ハーモニカのテストだけど、吹けるようになった？いいなあ、私上手に吹けなくて。テストあるから大変だよね。今から私の家でハーモニカを教えてくれる？本当？ありがとう。
雨の降る中、一つの傘を分け合い下校する二人。やがて雨が止み、晴れ間から漏れる光が二人を包み込みます。3年生の夏、水泳の授業の後のプールの更衣室。着替えながら楽しそうに話すクラスメートの声が聞こえてくる。周りは女の子だけなのに、あなたは裸を見られることが恥ずかしく、こそこそと着替えていると、何か視線のようなものを感じます。振り返ると、水着姿の雫があなたを見つめ、何か言いたそうにもじもじとしていた。雫があなたのところに来て、手を引っ張り、更衣室の隅の方に連れて行きます。内緒話をするように、あなたの耳元で話しかける。
あかねちゃん、あのね、私、家から水着を着たまま学校に来て、下着を持ってくるの忘れちゃって。今日はスカートだから、やっぱり何も履いてないと心配だし。あかねちゃん、体操服のパンツ持ってる？
本当？履かしてくれない？教室に置いてあるの？うん、わかった。ここで待ってるから。
あなたは急いで教室に行き、ロッカーから体操服を持って、プールの更衣室へ戻る。雫は少し恥ずかしそうに、体操服に着替え始める。水着を脱いだ雫の体は、以前より成長して、胸が少しぷっくりとし始めていた。二人っきりの更衣室で雫の着替える姿を見ていると、なぜか恥ずかしくなり、黙って着替え終わるのを待っていた。
ごめんね、助かったよ。あかねちゃんサイズ小さいからパンツ少しきついけど、なんとかなりそう。帰ったら洗って返すね。あとクラスの子には秘密にしててね。だって男子に聞かれたら何言われるかわからないもん。じゃあ教室に戻ろう。
夏の強い日差しの中、二人で校舎へと戻っていく。5年生の夏、 林間授業で高原のキャンプ場に来ていた。キャンプの行事が終わり、就寝時間までテントでくつろいでいたとき、今日一日の晴天が嘘のように、突然雨が降り始めた。
うわ、急に降ってきたけど、このテント大丈夫なのかな。さきちゃんとともみちゃん、他のテントに遊びに行っちゃったから、雨の中帰ってくるの無理そうだよね。二人きりだと冒険してるみたいでドキドキしちゃうよね。これだけ雨降ってたら先生も見回り来ないから、夜遅くまでおしゃべりできるね。ねえねえ、あかねちゃんってさ、クラスで好きな男子っていたりする？いいじゃん、二人きりだし、私たちだけの秘密で。本当にいないの？え？私？私もいないですよ。怪しくないって、本当にいないって。なんか雷がゴロゴロしてきたよね。私雷苦手だから嫌だなぁ。怖いから、あかねちゃんの毛布に入っていい？あかねちゃん怖くないの？嘘、雷の音を聞くの好きなの？絶対変だよ。ねえ、怖いから手を握っててくれる？
手を握りながらあなたに寄り添うしずく。不安そうにあなたを見つめる。いつもは元気いっぱいの表情しか見たことがなかったので、こういう不安そうな顔で頼ってくれることが嬉しくなり、可愛いと思ってしまう。しばらく鳴り響いた雷もやみ、雨も小降りになり、雫も少し落ち着いてきたようだ。
あかねちゃん、このままこうしててもいい？来年で卒業だよね。ずっと同じクラスだったから、進学しても一緒だったらいいよね。
雷が怖かったのか、雫の目には涙がうっすら溜まっているようにも見えた。やがて雨が止み、朝日が二人を優しく包み込みます。卒業式をそろそろ控えた頃、クラスの女子の間ではバレンタインデーの話題で持ちきりであった。しかし、誰かを好きになったことがないあなたは、いまいちピンときていなかった。いつもはそういう話題に首を突っ込む雫にしては珍しく、興味なさげにしているので、あなたと同じように、好きな男子とかはいないのかなと思っていた。バレンタインデーが過ぎ、いつものように雫と下校しているとき、少し不安そうな表情であなたに話しかける。
あかねちゃん、あのね、実は同じ学校に進学できなくなっちゃったんだ。親の転勤で引っ越しすることになっちゃって、もっと早く言おうと思ってたんだけど言い出せなくて、これからもずっと一緒にいたかったんだけど、本当にごめんね。 あと、これなんだけど、一日遅れちゃったけど、バレンタインのチョコ、もらってくれる？これ一応、本命のチョコだから。私ね、あかねちゃんのこと、前から、好きだったんだ。あかねちゃんも私のこと好きって言ってくれるの嬉しいけど、多分私の好きとはちょっと違うのかも。女の子が男の子のことを好きになったりするのと同じような感じで、あかねちゃんのことが好きなの。びっくりするよね。突然女の子に好きって告白されても困るよね。言うかどうかずっと悩んでたんだけど、もう会えなくなると思ったから。でも、これが私の本当の気持ちなんだ。これ以上はちゃんと言葉にして伝えられそうにもないから、手紙に書いておいたから。読んでね。
チョコと手紙を渡し、走り去っていくしずく。まだ初恋すら経験していない上に、幼なじみの女の子から告白されたあなたは、どう返事していいのかわからず、何も言えないまま卒業式を迎えてしまった。ずっと友達でいたかったので、怖くて返事ができなかったのが本当の理由だったのかもしれません。卒業式のあと、校庭で一緒に撮った写真には、雫の屈託のない笑顔が映し出されていた。でもこの時、あなたの手を握っていた雫の手が震えていたのを、今でも鮮明に覚えている。桜の花が散り、木はすっかり青々しくなってしまった頃、進学したあなたは、どの部活にするか悩んでいた。クラスメイトの千春に誘われて行った吹奏楽部の見学で、クラリネットを奏でる上級生の姿に心を奪われた。一つ上の先輩で、名前は、清水かな。見つめるあなたの視線に気がついたかなは、にこりと笑顔を返す。その笑顔を忘れられなかったあなたは、吹奏楽部に入部し、かなと同じパートのクラリネットを希望した。最初は憧れ的な存在だったが、次第に思いが深くなり、それがあなたの初恋だとわかるには、時間はかからなかった。しずくと同じように、自分も同性の女の子に恋をするとは思っていなかった。そして、この気持ちをどう伝えればいいか思い悩む。この時、しずくがどういう気持ちだったのかを改めて痛感した。そんなことを考えながら、カナのことを見つめていた。
どうしたの、あかねちゃん。ぼーっとして。うまく音を出せなくて悩んでるの？そうかな。新入部員の中でもうまく吹けてると思うんだけど。ちょっとあかねちゃんのクラリネットを貸してみて。あかねちゃん、リードちゃんと育ててる？リードって
新品でも当たり外れがあるんだよね。だからちゃんと管理して育てないとダメなんだよ。そっか、まだ3年にちゃんと教わってなかったんだ。3年の先輩、指導適当だからな。ほら、私のクラリネットを吹いてみて。ね、ちゃんと綺麗に音出るでしょ？そうだ、部活終わりに私と楽器屋にリードを買いに行こうか。いいよ、わからないことあったら私が教えてあげるからね。
光に包まれ、二人の周りにはゆったりとした穏やかな時間が流れる。吹奏楽部に入部して1年が経ち、新入部員の指導係になったあなた。今日の部活は休みだが、来週から指導する曲を家で練習するため、楽器を取りに準備室へ足を運ぶ。準備室をノックすると、中で楽譜の整理をしていたらしく、しばらく間を置いて顧問の先生が出てきた。
ごめんごめん。二宮さん、どうしたの？
楽器を持って帰りたいと先生に伝え、楽器保管室へ入っていく。
うん、いいよ。ちょっと前からしようと思ってた楽譜の整理をしてたの。
自分のクラリネットを取り出し、楽譜の整理の手伝いをしようと机を見ると、見覚えのある柄の小さな袋を見つける。それは部室でよく見たかな先輩のお弁当箱が入った袋だ。
あ、かなちゃんね。なんか今日クラブ休みなの忘れて来ちゃったみたい。準備室でお弁当を食べてまったりとしてたら居眠りしちゃって忘れて帰ったみたい。すれ違わなかった？さっき出て行ったところだから。
今から行けばかな先輩と一緒に帰れるかもしれないと思い、袋を持ち準備室を後にする。バス停まで急いで向かったが、かな先輩を乗せたバスは行ってしまったようだ。残念そうに肩を落とし、ため息をつく。すると乾いたアスファルトにポツポツと雨粒が落ち始めたかと思うと、強い雨が降り始めた。突然の雨に、小さい女の子が雨宿りにバス停に入ってきた。しばらく経っても雨が止みそうもなく、女の子が困っていたので、持っていた折りたたみの傘を貸してあげた。
いいの？お姉ちゃんは雨、大丈夫なの？
あなたは、お姉ちゃんはバスに乗って帰るから大丈夫だよ、と、笑顔で伝える。
お姉ちゃん、ありがとう。白と黒、どっちがいいかな。じゃあ、お礼に白色もお姉ちゃんにあげるね。
女の子はあなたに白い猫のキーホルダーを手渡し、あなたのほっぺにキスをして走っていきます。
うん、
突然の出来事に少し驚いたが、女の子の愛らしい行動に微笑ましい気持ちになった。遠くに見える少女がこちらに向かって叫んでいた。
お姉ちゃん、バイバイ、また会おうね。
少女にもらったキーホルダーをカバンに取り付け、到着したバスに乗り込む。走り出したバスは雨の中へと消えていく。制服のままベッドに横たわり、大きな息を漏らす。かな先輩が卒業してから、そんなため息をつくことが多くなった。先輩を困らせてしまうかもしれないと、告白できなかったことに後悔をする日々が続いた。誰にでも優しかった先輩だから、私なんてたくさんいる後輩のうちの一人。でも、もし私に好意を持って優しくしてくれてたとしたら、そんな淡い期待を抱きながら妄想を始める。甘い吐息を漏らしながら、成長したあなたの体に手を合わす。雫に告白されてから、女の子が女の子を好きになるって、どんな感じなんだろうと、ガールズラブ、ユリと呼ばれる漫画や小説をこっそりと読むようになっていた。そこに描かれている主人公を自分と重ね合わせ、先輩への切ない思いを埋めるように、体で慰める。はわす手が胸の先に触れるたびに、甘い快感でとろけそうになる。同時に股間にはわせた指先の動きが止まらない。頭の中では、先輩に卑猥な行為をされ続ける。こんなことを想像する女の子なんて、先輩は軽蔑するだろうと思ったが、しびれる快感にあなたの理性は保てなくなる。弾けるような大きな快感の波に飲まれ、声を漏らす。先輩に会いたい。その気持ちだけが今のあなたの支え。甘い快楽の中、意識が薄れていく。